主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい。おもれき
4514、
はい、514、はいですね。みなずきさん、
なんや、
みなずきさん、 T シャツは着ますか？
T シャツ、
はい、
まあ、家にいるときはずっとほぼ T シャツです
ね。あのインナー用 の、 あの T シャツとかじゃなくて、
あ、出かけるようですか？
プリントがされた、
まあ、まあまあありますけど ね、 ね、夏場はたまには。
あの私この間ちょっとジャスコで、
お
ジャスコに入ってる T シャツ屋さんで、
はい、
素敵な T シャツを見つけて即買いしてしまったのが今日着てるこれなんですよ。
今日美味しいになってる
この11匹の猫、
猫のね、はいはいはい、
ババ登るさんの。
そうですね。
そしたら仕事先の友達も同じ、ちょっと柄は違うんだけど、この11匹の猫のT シャツ買ってて、職場でおそろで、あの働いてっていうこともあったぐらい。
昔ね、絵本で見ましたな。
もう大好きだったんですよ、子供の時。あのアホ踊りの話一番好きで。
あ、
覚えてます？
なんだっけ、なんかでっかい魚取るやつとか。
あ、それは一番最初で、アホ踊りのやつは猫たちが、あのコロッケ屋さん始めて、
そんなのあったっ
け。でアホ踊りが食べに来て、すごく美味しいって言って喜んでくれて、で全部食べられちゃったのかな、でお腹空いたからアホ踊り食べたいと思って、でも1匹しかいないから11匹で分けると大変だから、アホ踊りの島に行っていっぱい食べようというような、
そんな話だったっけ。
今でも売ってんですよね、絵本もね。
絵本はまあありますね。
11匹の猫ね。
その、あの図柄っていうのはなんかいろいろ見ますな、なんかグッズとかで、ね、
これ僕ババのぼるさんってこれぐらいしか知らないのよ。
まあね、
あれ漫画家でしょ、どっちかっていうと。だって手塚治虫と同期ぐらいの戦後間もない頃の漫画家さんですよね。まあ、
絶対見てるよね、その絵本って。
見てる、
まあ、多分みんな知ってるよね、一定の年齢の人は。
これとカラスのパン屋の T シャツと、
カラスのパン屋
で絵本、カラスのパン屋って知らない？
分かんない。
それももう同じぐらい。
あ、
それで迷ったんだけど、やっぱ11匹の猫にしました。
あれも見たよ、なんだっけ、 もちもちの木。
あ、もちもちの木、あのなんか切り絵みたいなや
つでしょ。そう、 黒と青のあれのシャツかなんかも見たよ。
あ、微妙に欲しいかも。怖かったよね。
怖い
ね。あの、もちもちの木の、あの、切り絵の、
ね、
おじいさん。今思うと素敵な絵だなって思いますけど、僕、小学校の教科書に載ってて。
ちょっと気味の悪い絵でしたね。
でもなんか、今見ると素敵だなって思いますね。ね、いろんな絵本見てたのにね。みなずきさん、なんか思い出のある絵本とかございます？
絵本、
バーバーパパ、
バーバーパパ、機関車やえもんとかね。
あー、ね、うち絵本って何見てたんだろうね。
なあ、
こうやって言われ、大きな株は読んだ。
あ、大きな株、
グリとグラとか。
グリとグラあったね。
うん、
小学校の頃なんかたまに担任の先生が図書館連れてってくれて、好きな本2冊借りていいよとか絶対、だいたいそういうのね。
そうだね、
どこにも、どこの学校にもある定番の絵本とかを借りて見てましたね。
町の図書館に連れて行ってくれってことですか。
学校の図書館に授業の時間潰して1時間好きな本読んで2冊借りようみたいな。
ね、うちなんか覚えてるの、もじゃもじゃペーパーとか。
もじゃもじゃペーパー、
なんかあの髪を切るのを嫌がって伸ばしたい放題になったら髪に取り巣を作るわみたいな話と、 あと我慢だ我慢だうんちっちっての
は、なんか多少地域性があるな。あ、祇園祭りとかね、あの祇園祭りの結構こうグエっていう絵で、
あ、そう。なんかね、ちょっと、まあね、あれは長年読み継がれる絵本と単発で、ね、終わるものとあるんでしょうけどね。だから今、あの前、 新幹線が、青森かな函館かな、そこから九州まで、まあ今通じてるじゃないですか。一応東京とか大阪、はいはい、博多で乗り換えなきゃいけないけど、
うん、
まあ北から南まで、うん、新幹線で行けるじゃんっていう、
うん、
なんか鉄道の旅の絵本、新幹線、
あ、
東北三、東海道山陽新、九州新幹線をってこうっていう、なんか日本縦断の旅の絵本みたいなのあって、
うん、
こんなの北海道とか札幌まで伸びたらどうするんだろうとか思いながら心配してた絵本欲しかった。
寝台特急とかでも知らない、こうなんか車両のこう断面がこう壁取っ払ってこう、
なんかこういう解説してる絵本
とか、これはどこに行く人かなとかね、お母さんがとか、そんなのとか、
なんか多分無限にあるんだろうからね。
まあまあそれぞれのね、そういう流れけど、ね、まあ、なかなか商売上手だよね。買うよね、そういう。
買います。
君みたいな人が
そうやって買っちゃうんだよね。大人心をくすぐりますね。本当
にもう商業主義に毒されちゃって、
本当にね。だからこれいろんなメーカーからいろんなキャラクターがあれ出すじゃない。いや、そうそうそう。だってイオンはイオンで、
やらしいのついてくるよね、今みんな。
あの会社のロゴとかね、ユニクロはユニクロでとか。うち今 T シャツだらけなのよ、おかげで。うん、
こういうのが欲しいんでしょっていうのをね、はい、みんな見事についてきますからね。
はいはい、買っちゃいますね。
騙されちゃうよね。
うん、なんでね、もうちょっとご機嫌に今日はもうぜひね、この可愛い T シャツをですね、水月さんにね、見ていただきたくってですね。
そうですね。
あの、まあまあ、本当はね、今日着る順番、我が家の洗濯のリサイクル的に、今日はこれ、10日後に着る予定の順番だったんですけど、順番抜かしで。
ご配慮いただいて。
はい、着てきました。
恐縮です。
はい、あ。ね、こう、絵本もいいですけどね、やっぱこう、おまんじゅうも、
ちょっと無理があるんじゃないかな、
ね、まあ、おま
ん
じゅう食べながらね、おもれき聞きながら絵本も読んでいただきたいなと思っております。さて、江戸時代にね、江戸でねブームになったね、あのグルメをね紹介、はい、している企画です。
前回から、はい、
で前回ね、おまんじゅう紹介してたんですけれども、
そばが終わっでおまんじゅうですね、
はい、で元祖おまんじゅうの塩瀬まんじゅう紹介したところでタイムアウトになりまして、
はい、
ちょっと続きをね紹介してまいります、
うん、
はい、参考にしましたのは江戸のヒット仕掛け人、
うん、
檜山義明さんがお書きになって、
はい、
東京新聞からね、うん、出ております、
はい
はい、中日新聞のグループ会社ですね、
うん、
はい、で、まあ塩瀬まんじゅうは京都から江戸に移転してきたお店ですね、
はい、
で続いて、で今回まず最初に紹介するおまんじゅうはちりめんまんじゅう、
ちりめん、
はい、
うん、
ちりめんまんじゅうです、
はい、
はい、これは高砂屋さんという
高砂
日本橋室町にあったおまんじゅう屋さん、お菓子屋さんなのかね。室町って京都じゃない？
まあまあ室町はまあ京都にはいます
けどね。まあでもそういう倉庫とかあるようなとこを室町っていうのがね、軒下にですね、能の高砂の沖縄のとオーナー、
はい、オーナー、
じいさんとばあさんですね、うん、のを掘った木の、
うん、
看板、
うん、
お面の看板が有名だ、
うん、
お店だったそうです、
うん、
はい、でどんな味だったかまではちょっと書いてなかったです、
うん、
で今度米まんじゅう、鶴屋さんの米と書いて米まんじゅう、
はい、
これはね、
うん、
遠方年間、
うん、
1673年から81年の頃に浅草の松地山、
うん、松地山、
松ちおっぱいの父の
です、ね、
うん、の山のふもとでお店を開いたんですって、鶴屋さん、
はい、
この松地山は標高10メートル、
うん、
山なんですかこれ、
山っていうかまあねあります
な、森土みたいな、
うん、まあお寺なんだっけな、
ね金龍山、本龍山、本龍院っていうお寺が、うん、ってあるんですって、
うん、
で、この松地山にね、うん、あってここの頂上からの眺めが見事なので参拝者が多かったそうです。うん、うん、まあ当時は高層建築物ってお城ぐらいしかないんだもんね。でこの本龍院から南西に500メートル離れたところに浅草寺があるんですけど、この17世紀後半はですね、この本龍院さんの方がにぎわってたそうです、で、なんでにぎわってたかというと、金龍院は吉原遊郭に遊びに行く人たちのちょうど待ち合わせ場所にちょうどいい場所だったみたいです。なのでこうそこがにぎわっちゃったって感じなんですね。もうなんか欲望の塊ですね。
欲望の塊って、そのもう
こう遊びに行くその人たちを狙って、
うん、
こう食い物屋を作るって、
まあまあまあまあ、
ね、本当こう資本主義ですね。
夜行って朝帰るってやつですから、ちょうど目はだいたい腹減った頃に行って腹減った頃に帰ってきますからね。
そうなんです。
食い物屋っていうのはまあこのだいたい遊郭の門前って入りますからね。
吉原の帰りに腹が空いたら米まんじゅ
う
っていう歌が作られたほど有名だったそうです、うん、この米まんじゅうは小麦粉、皮が小麦粉じゃなく米粉、
うん、
で形が鶏卵、卵型ですね、うん、にして縁台に並べて売っていたそうです、
うん、
で米米はですね、
うん、
このおまんじゅうを考案した鶴屋の娘さんの名前を取ったらしいです。
あ、そうな
ん、うん、関係ないんですね、
材料じゃないんだ、
米粉からじゃないんですね。
米まんじゅうってもうあるのかもしれんけどってことなの、ね、
で店が繁盛するとともに、
うん、
ご主人は働かないで酒浸りになってって、うん、やがて鶴屋は潰れました。
ああ、そうなん
だ。なのでもう今はこれないんだね。はい。さて続いてはね、小石川にあったべらぼう焼き、
うん、べらぼう焼き、
はい、これはね白山彦左衛門さんが売り出しました、
うん、
これはねうどん粉、うどん粉って小麦粉でいいんだよね。
うどん粉はそうやね、小麦粉、メリケン粉、ね、そうですね、うん、
うどん粉をこねて平たくして焼いて黒ごまをかけたもの、
うん、
これはおまんじゅうなの？
うん、まあまあパンみたいな感じかな。
なんかあるよね、うん、こういうの。僕なんかどこで食べたんだろう、あの
生せんべい
みたいな感じで。
生せんべいって甘いやつでしょ。
ご在所ロープウェイのとこで食べた。なんかこんなパンの出来損ないみたいなさ。
あれじゃん、ほら南部せんべいってこんな感じ
じゃん。でもあれサクサクカリカリするじゃない。
でよく焼いてあるんでしょ、平たく焼いて、うん、
でもふわってしてる、ホットケーキとせんべいの間みたいな。
ふわっとしてるの。あ、でもまんじゅうだからそうなのかな。
関門年間、
うん、
1661年から73年関門なんですが、
うん、
浅草の見せ物に、
うん、
ベランボーと自称する男が現れて評判になります。ベランボーって便、郵便の便ですね、
うん、
に乱暴の乱にお坊さんの坊主の坊で、ベランボーで、この人は頭が長く尖ってて、
うん、
顔は真っ黒、目は丸くて赤く、顎は猿のような人だったんだって、
うん、
で、口の悪い江戸っ子がバカバカしいとか、
うん、
バカなことだという意味でベランボーめっていうようになります、
う
これ人の名前から来たんだね。ベランボーさんから来たんだね。こう、うん、ちょっとバカにね、ベランボーめーって
こ
う、
ベランボーめーみたいな
ね、うん、っていうのはね。で、この彦左衛門さんは自分が考案したお菓子がベランボーさんに似ていることと、あと流行語ベランボー、ベランボーめーって流行語なので、
うん、
これをまあ取ってきてベランボー焼きと命名してヒットしたそうです。はい。さあ、他にもね、
うん、
こう、塩瀬まんじゅうとか、ちりめんまんじゅう、米まんじゅう、ベランボー焼きの他にもですね、
うん、
いろんなこう、江戸時代の歴史に名を残したおま
ん
じゅうがありまして、
うん、
そばまんじゅう。
そばまんじゅう。
これは、新粉、うるち米の粉とそば粉、
うん、
つくね芋を練り混ぜてあんを詰めたおま
ん
じゅ
う、う
ん、何カルカンみたいな感じかな、ちょっと違うかな。
そばまんじゅうって今でもあるやん、ちょっとこう茶色い皮の。
食べたことない。
あ、そう、
うん、からまんじゅう、
から
唐辛子の唐ですね、唐まんじゅうかな。これ中華まんじゅうのことです。
中華まんじゅうってどういうこと、肉まんってこと。
そうなんじゃない、
肉は入ってないんだ。 あれか、だからまんとうみたいな感じか。あの
月餅、
月餅じゃないじゃん、まあ要するにあの肉まんの皮だけみたいな。
ああ、
なんだっけ、蒸しパンみたいな。
蒸しパンね、甘いやつね、うん、おいしいね、あれね。
うん、
朝日まんじ
ゅう、朝日、
あ、飛ばしちゃった。まあ、先に栗まんじゅうも中華まんじゅうの中に栗きんとんを詰めたものだって。で、朝日まんじ
ゅう、朝日、
これは皮を赤く染めたもの。
あんまんみたいな感じ。
あんまん、
あんまんってピンクじゃなかった皮。
いや、白。
嘘だ。え、
白だよ、あんまんって。
嘘、色、
ピザマンはさ、ちょっとオレンジがかってる。
で、あんまんはちょっと赤いピンク色してて、で、カレーマンは黄色じゃなかった。
カレーマン黄色だね。うん、え、あんまん白よ。だから、あんまんと肉まん区別つかないの？
違うって。
そう。
あれ、地域におんのかな？
ケリーさん、
チョコがついた、あの、赤で点々がついてるか、ピンク色してるかとかってあったでしょ？
知らない。そんなついてないよ。それはお店の人が勝ちにつけたんじゃない？い
や、違うって、あったって、あの玄関にこうほら、あの蒸し器が置いて
あ
って、
あの駄菓子屋とかにある
でしょ。
いや、そうなの、買わないとこで買ったことないもん。
どういうこと？
だってあんまんとか、
どこで買うの？
スーパーでさ、チンス、あの、イムラヤの買ってくるから。
いや、今は知らないけど、昔ほら商店街とかの菓子屋の、
ね、あれだってイムラヤとかの売ってるでしょ。ケリーさん、見え、
あんまんピンク色やったやん。
知らない。
嘘、
何言ってんのかしら。ケリーさん、三重県生まれなんで、
イ
ムラヤしか食べたことないと思うの。
まあ、だいたい山崎かイムラヤか。
山崎し、あ、今は売ってるけど、イムラヤしか知らない。
本当に、なんか、うん、店によって違うんだよね。僕はイムラヤが好きだったんだけど、
うん、
確かピンク色してたけど、
ね、あ、そうなんですか。
記憶違いかしら、
うん、多分そうだと思う。
なことない、絶対ある。
はい、あとね、姫まんじ
ゅう、姫、
これ一口サイズのおまんじゅう、かわいいってことなんですね。で
食べれるってやつね。
前さ、10年ぐらい前とかさ、あの10円まんじゅうって売ってなかった。あ、なんかたくさんお店出てたじゃん、一口サイズのまんじゅうで10個100円とかでさ。 あれのね、ごま大福好きだったのに。
すぐなくなった。あれ種類なんかあったっけ。
なんかもまんじゅうとさ、ほんと一口サイズの大福とかあって、ちょっと数種類買って食べてたりしたけど、
ちっ
ち
ゃいのね、ね、出ましたな、一
時。すぐなくなっちゃったね、あれね、うん、やっぱりなって感じだったんですけどね。で、今紹介したのとかは、
うん、
よく売れたから記録に残っている
わけ、ね。まあ、一応それなりに、うん、まあ、名を残したまんじゅうね、うん、
だから歴史の何も残らず消えたまんじゅうっていうのは、ま
あ、消えていったのがいろいろあった
んでしょう。たくさんあるってことなんでしょうね。
うん、
で、確かにね、どこそこのまんじゅうってこうご指名で好んで食べるってあんまりないね。
うん、
あ、前も言ってるけど、僕、あの香川の給 九万は好きだよ。
九万ね。
九万。九万、うん。あれうまい。
まあ、たまになんか美味しいやつあるね。温泉まんじゅうとかでもまあなんか似たようなやつもあれば、うん、たまには美味しいなってやつねありますわな。
その前回も喋ったけど、この運動会とかその創立記念日とかにもらうおまんじゅうって大して美味しくないじゃん、
うん、
でっかいだけで、なんかあれがあのそれにしてもさ、一休さんとか陳寧さんとかはさ、おまんじゅうおまんじゅうってむさぼり食べてるじゃん、うん、でもなんかそんなにむちゃくちゃ美味しいって思わなくってさおまんじゅうと本当に
それはまあそうね、甘いものがなくてそういうものがない時代の陳寧さんと
私たち
砂糖漬けのね、私たちだと何から何まで食べるものがある時代のまんじゅうとは違いますよね。
ねえ、なんか和菓子屋さんにちょっと失礼なこと言ってる
かもしれないね。本当ですよ、和菓子屋の方もいたじゃないですか、なんかリスナーの方
あ、失礼。でも好きよ和菓子、
うん、たまにね食べると、
うん、あのおまんじゅう大好き。
しらしらしら。
あ、でもカルカン好き。
カルカンか、うん、あのふがってしたやつな、
うん、あ、うん、あんこ何、あのおまんじゅうのあんこってパサパサしてない？たい焼きのあんことかもうちょっとしっとりしてるじゃん。
あ、こしあんというか、
うーん、うん、でもあんパンのおまんじゅうは全然こしあんでも美味しいって思うな。
ああそう、
何だろう、何が違うんだろうね、水分なのかな、わかりませんが、うん、はい、まあいっぱいおまんじゅうは食べられないというのは間違いないですね。
まああんまり食べる数はね、うん、いいですね、
うん、はい、じゃあおまんじゅう終わり。続きましてね、
次
朝鮮人参。
何なんそれ、お菓子ちゃうんか
い。お菓子じゃないん
だ、違うんだ、うん、いろいろあるの。
そう、いろいろなんです、
うん、
朝鮮人参ですね。
ほう、
これウコギ科の植物の根っこなんですって、
うん、
ちなみにあの一本でも人参の野菜が、あのオレンジ色の人参は
キャロットじゃないね。
キャロットとは違います、違います、うん、キャロットはセリ科の植物です
ね。いや、お薬の高麗人参、朝鮮人参ですね。
で、そうだね、高麗人参っても言うよね。
まあね、
うん、でこの朝鮮人参は、うん、奈良時代、平安時代の昔から薬として珍重されてきてまして、
う
ん、高価な輸入品で公家や大名など限られた人たちしか手にすることができなかった代物です、
うん、
確かにね、なんか高麗人参、朝鮮人参って聞くと高いイメージあるね。
まあ時代劇のね、やっぱり影響でしょうかね。なんかこうもう死にかけのお父っつぁんをだいたい助けるときに、
お父っつぁんって
高麗人参が手に入ればなあみたいな話が
ありますよね、うん、食べたことある？
朝鮮人参ね、
高麗人参、
なんかあのなんだっけ、焼酎に、
あ、つけてる
のあるね、蜂蜜とかね、そうね、うん、なんか食べたことありますけど、
実家にね、かじったことあるのよ。
どういうこと、生ってこと？
生じゃない、なんかその薬膳スープみたいなのを、
あ、サンゲタンとか入ってた
すんな、うん、でこれが高麗人参だよって言われて、へえ、もう大鍋で作ってたから、
はいはいはい、
かじらせてもらいましたけど、
うん、
あ、なんかなんていうの、栄養ドリンクみたいな、
まあそうやね、薬っぽいごぼうみたいな感じ、
おーって感じになったのは思う、うん、もう一口でやめときます、ちょっと夜眠れなくなると。
あ、そうだ
ね、
そんな子供あんの、
なんかそんな気がしました。はい、はい、関門遠方年間、
うん、
まあ大体17世紀の後半の頃ですね、うん、須原通元さんっていうお医者さんが、うん、朝鮮人参の効能を、
まあ、いろいろ研究してたんでしょうね、うん、
で治せないような大病のものを人を救ったり、
うん、
大勢の病人の命を助けたんですって。
お
ー、この名実が世間に知られるようになったなって、
うん、
この須通元さんのね、
うん、
行いがで、薬の神にまで任じられたんだって、
うん、
出世ですよね。
そうですね。
で朝鮮人参が大きな効果があるっ て庶民にも多く知られるようになりました、
うん、
それは昔はお公家さんとか大名さんぐらいしか知らないわけじゃんね、
うん、
それがこの通言さんがきっかけで多くの人に知られるようになって朝鮮人参ブームが起こります、
うん、
で朝鮮産の人参は数が少ない日本に入ってくる数が少ないし、はい、非常に高価なので、うん、大部分は中国、
うん、
広東省から輸入された、
うん、
中国産の人参だったそうです。私たちがよく言ったのは本物じゃないのかもしれない。
朝鮮人参と言いながら実は朝鮮じゃないと、
うん、中国産の、うん、まあ、いわゆる中国人参は、
うん、
高い時で1斤約 600g ですが、
うん、
1斤で銀40貫、
40貫
なんで 600g でだいたい現在の価値にすると6000万から7000万ぐらい、
666両、うん、
だそうです。
小判600、
はい、
うん、
で東京の江戸の室町ですね、
うん、
現在の日本橋ですけどもの伊勢屋孫八さんだけが朝鮮人参を幕府の長崎会所から
会所、うん、
会所から買い付けて薬屋に卸す仕事を認められてたそうです、
うん、
独占販売伊勢屋さんがしてたそうです、
うん
うん、で先ほど水月さんもおっしゃってましたが親の病気を治すために町屋の娘が遊郭に身売りしたなど、
うん、
というこういう話っていうのがよくあるくらい高価な。
なるほどね。
この中国人参でもこんだけ高いってことなんだよね、うん、はい。でこれ高値で商売できるので自分のところでも朝鮮人参を扱えるようにしてくださいって、
うん、
町奉行所に願い出る問屋さん、商人が次々に現れるぐらいです。
うん、
で、まあ、町奉行所はですね、
うん、
伊勢屋さんが独占販売しているのは良くないということで、他の人たちも、朝鮮人参、本当は中国人参を、うん、営業し、売ってもいいよというように、許可を出しちゃいます。そうするとですね、朝鮮人参の価格が下がっちゃって、
うん、
独占販売してた伊勢屋さんは倒産しちゃったそうです。
へ
ー。そんだけ暴利で売ってたってことよね。うん、で、まあ、いろんなお店で朝鮮人参扱う問屋ができてきたので、そういう後発でね、始めてきた、業者さんたちが、
うん、
堺町、今のこれも日本橋人形町の、
はい、
でやってた堺屋七色兵衛さ
ん
が、
うん、
まあ、伊勢屋みたいなことになっちゃうね、
うん、
困るからっていうので、戸組問屋、
うん、
十組問屋って書いて、戸組問屋を作って、うん、朝鮮人参の競り売り、制度を導入したそうです、
うん、
競り売りってあれ？さあこれいくらで買うって魚市場とかでやってるやつ？
そうでしょうね。一元で要するに、うん、その仕入れてそれをこう競りで下に下ろしていくってことでしょうね。
なるほど、うん、伊勢屋さんは独占販売してたけども堺屋さんは
江戸の、まあ、その業者みんなで一応グループを作って、うん、で一括で仕入れてこう競りでこう、うん、まあ、その小売業者に売り渡していくってことでしょうな。
で、まあ、これによって加藤競争による安売り競争を防いだ、
うん、
防ぐ効果があったそうです、
うん、
で享保年間ですね、うん、18世紀前半ですけども、
はい、
徳川吉宗、当時の将軍ですね、
うん、
吉宗さんは、朝鮮人参は薬効がないということで、
うん、
輸入を禁止したそうです、
うん、
うん、でその代わり 輸入禁止した代わり朝鮮から朝鮮半島から朝鮮人参の種を輸入して、対馬藩で栽培させるように命じたんですって、
はい、うん、
これがお種人参というそうです。
あ、種からってこと、
うん、
種人参ってそういう意味なんか、うん、
種からなんですね、うん、あ、ご存知
お種人参ってもありますな、うん、江戸時代、
うん、初めて聞いた。
あ、そうですか、うんうん、
で、明治時代にはですね、
うん、
海外に輸出するまでの、産物に、ね、
うん、
なったそうです、
うん、
で自然でこう育ってるね、
うん、
自然育成の朝鮮人参ほどお種人参は薬効がないと言われています。
うん、
うん、じゃあ僕は食べたかじった朝鮮人参は本物の朝鮮人参なの、それとも中国からのなの、お種人参なの、よくわからない。
今多分中国産とかなんでしょうね。
うん、
だって天然物ってむっちゃむちゃ高いんでしょ。
そうなんですか。
いやだからあれってこれ1年であんな大きくなるわけじゃないから、
ま
あ、何年もかけてくるから、自然で要するにその山の中に生えてて、人間が大きくなるまでに当然取っていくし、やっぱ動物もやっぱそういうのを食べ、なんていうの、薬があるっていうのはやっぱり、
ね、食べるの、
食べるらしいんで、天然で大きくなるっていうのもほぼ奇跡らしいです。
ああそうなんですか。
天然物って言ったらもうほんまになんかごぼうのひげみたいなやつでも何十万とかするらしいです。
へえ。もう今ここだと全部サプリメントみたいになってたりするから、
まあまあね、逆にもその要成分だけをこう分離したり作ったりできるんでしょうけどね。
うん、なんか
今あんなごっついのは天然でまず出ることはないっていう、
ね。ああそうなんですね。
基本栽培物で。
じゃああ天然、あじゃあそういうトリュフみたいだね。
まあ、トリュフよりもっとね、うん、高くて売れるから、もうやっぱりちっちゃいのでもみんなどんどんどんどん人間が取っていくから、
そうだよね、
ずっと見つからずに何年もそこに育ったやつを見つけるっていうのは奇跡的らしいです
よ。あ、そうなんだ、うん、ちなみに現在ですね、朝鮮人参を一番たくさん輸入しているのは日本だそうです。
うん、朝鮮じゃないんだ。
うん、地元でも消費されず日本に売った方がいいんだねってことなんですね。
好きですよね。いまだになんかそれ需要競争って言ったらやっぱ朝鮮人参の
高麗人参
とかだとかね、やれ鍋だ薬だ、うん、ドリンクだってやってますもんね。
はい、あ、ね、じゃあお便り紹介させていただきます。
手紙、
はい、越前の曹操さんからいただきました。
曹操、
はい、
うん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。私はお二人より少しずつお兄さんだと思いますが、
うん、
冒頭の雑談がツボで楽しみです。本編では意外にお上手な鉄道昇華の旅と共通テストの回が好きです。ぜひみなずきさんの点数も発表してほしいです。そうね、この10年、みなずきさん点数いってないもんね。いつもこういやいやケリーさんだけこう、ま
あ
まあ、見せしめのようにね、
ケリーさんをこう、ね、目をつぶしてしまうとかわいそうなんで
さて、過去回を聞いていてリブートしてほしい作品があって、それは福井の、福井特集です。福首都の福井特集です、
うん、はい、
福井ゆかりの有名人、戦国時代だと柴田勝家か朝倉氏、幕末なら松平春嶽か橋本早苗ですね。ご検討をよろしくお願いします。
はい、
はい、と言ってねいただきました、
うん、
ね、そう福井特集するときにね、誰にしようかなっていうときに、このドストレートなねネタをちょっと上げたくないとい こうへそ曲がり根性がスイッチが入るとこう、うん、もちろんね、あの松平春嶽とか朝倉さんとか思い浮かぶんですけど、
ド定番
です、うん、すぐこう変化球に行きたくなるんで、
うん、
はい、
また悪い病気ですね、
うん、はい、また機会があればと思っております。ありがとうございます。さて続いてですね、長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。 先日3年前の横浜港の停泊中にコロナで集団感染が起きたダイヤモンドプリンセスが長崎港へ入りました。この船は長崎の三菱造船所で作られたので、入港するたびに里帰りとして地元のニュースになります。
うん、
ダイヤモンドプリンセスは建造中に原因不明の火災が原因で、納期に間に合わなくなり、同じ建造中だったサファイアプリンセスの名前を変えて納品されました。
うん、
そのため火災にあった方とコロナでニュースになった方は別の船でしたが、ダイヤモンドプリンセスの2度目の悪いニュースはショックでした。
うん、
以前読んだ本には、日本は鎖国中に大型船の技術がなくなり、開国後に輸送船や客船を飛ばして軍艦に力を入れたので、造船業の成り立ちが特殊だと書いてありました。これが現代まで影響しているのかはわかりませんが、ダイヤモンドプリンセス以降、客船建造でもトラブルが続いて、三菱は大型客船事業から撤退してしまいましたといただきました。
うん、
懐かしいですね、もはやダイヤモンドプリンセス。
コロナの初期ね、3年前だもんね、横浜で、ね、ずいぶんね、
うん、
あの頃はずいぶん騒いでましたな、ね、今から考えれば何だったんだろうなって話ですけど、まあ、でも
本当得体の分かんない時はね、
あの頃は ね、まあ、確かに一番みんな不安に思ってた時期でしたけど、
ね、でも今こうあのダイヤモンドプリンセスって言ってる子は本当はサファイアプリンセスだったんだ。そうそうそう、
ね、建造中に火事になってね、
まあ、沈没しないためにはね仕方ないんじゃないんですかね、安全ね。
どういうこと？
いやーほらあのタイタニック号をさ見に行く潜水艦が水圧で潰れちゃったみたいなニュース、ず
いぶん昔のニュースですな、
ね、6月ぐらいにあったじゃないですかね。
もう
一月ぐらい前の話ですかね。
もう覚えてないやん。
あれでもさ何百万もするんでしょ、あれ
3500万でしょ
一人
参加費用。
そんなにすんの？
ニュースで散々言ってたじゃん。
なんか何百万じゃないの？
違う違う、3000万とか言ってましたよ。3500万って言ってましたよ。
ほんでなんかちっちゃい窓からしか覗けないでしょ。
もちろんでしょう、
うん、ね、ほんで水圧で潰れてしなんかお亡くなりになったっぽいですよね。
まあ
酸欠の前よりね、
もうキャッってなって死んじゃったんですね。
どうなっちゃうんだよね、そんなさ超深海でさこう出るとなんかほら物とかが潰されるのは実験でって見るけど、生き物ってど人間とか地上の動物ってあそこまで言うとどれぐらい潰れるってことなんだろうね。
まあ、だから周りのねあのこのなんていうのかその器があれなんでしょう、こう赤いってだから一瞬でなるんでしょ、こうなんかギューってなるんじゃなくて一定まで耐えて耐えて耐えてダメになったらギャッってなるでしょ。
あ、そうなんですか。
そのギギギギギギって言って
キャーとか怖い怖いって言ってる間もなく
水が漏れてきてあーではなくて本当に多分なった時はもうあーって言った瞬間なんじゃないって言ってありましたけどね。
じゃあその死んだことも知らないままま
あまあまあその痛いだの苦しいだのっていう前にまあまあちょっとこうギャッってなっちゃう、
ちょっと水漏れてきたんじゃないバチって
感じ、危ないよみたいなことで、まあその後はもう一瞬だったんでしょ
うね。あ、そうで、じゃあ何そんなこう凝縮された人間の塊とかが玉ぐらいになって落ちてるってことなのかしらね。ね、まあ、
ちゃくちゃになってんでしょうね。うん、
ね、確かにあのどこだっけ、どっかの博物館で深海6000とかなんか、
はいはいはい、
その辺も載ってはないけど見たりしたけど、ちっちゃいのね。
そうですね、船体全体で結局人間乗れるのってあの先っぽにある卵みたいな ね、うん、丸っぽいドームみたいなところだけですからね。
違う潜水艦ね、そういうのも使わないのは乗ったことあるけど、うん、もう狭い。
そうですね、うんうん、圧力とのねこう戦いですから、
ね、だからねやっぱ海は危険ですからね、海も空も危険ですからね、う
ん。まあ、でもなんか潜水艦乗りの人に言わせるとなんかやっぱりあの空気がだんだんなくなって死ぬっていうのが一番辛いんですって、う
ん、すぐ死なない、即死じゃないもん ね
ないからだんだん空気がなくなって息苦しくなってっていうのがやっぱり一番辛いらしい、
お前の空気吸うな、俺の空気を吸うなとか言いそうだよね。
ある意味キャッ ってなった方が、まあ、どうせ死ぬならっていうのは、ね、まあ、ね、それ何とも言えないですけど、
はーい、ね、またね、世界ね、豪華客船で旅していただければと思います。さあ、続いてサイクロマンさんからいただきました。
サイクロマン、
はい、おもれきの皆様、いつも楽しく拝聴しています、うん、大阪天満宮に行きました、
はい、
天満宮といえば菅原の道真ですね、うん、でも神社のホームページによると、初めは奈良時代白治元年に高徳天皇が都を守る神として大将軍社という神社を建立されたそうです。延喜元年、菅原道真が太宰府へ向かう途中、この大将軍社をお参りした縁から、菅原道真死後50年余り後、村上天皇がここにお社を建て、菅原道真の、なんだ、御霊、御霊を、
まあ、御
霊、御霊か、うん、御霊を熱くお祭りされたそうです、
うん、
なかなか風情があり良い お社ですね。ケリーさん、水月さんは行かれたことありますか、はい、ということで、
うん、
大阪天満宮って大阪の天満にあるの？
そうですね、駅あるじゃん、東西線に大阪天満宮ってね、
うん、行ったことないと思います。
あ、まあまあ町の中のね、
住吉神社、住吉大社は行ったよね、うん、一緒にね、
行きましたかね、
うん、半壊電車のところでしょ。
そうですね、南の方ですね、
うん、二人っ子ごっこしたよね、
うん、あんな頃か、
うん、ほらここであ
ったな、
名前忘れちゃったよね、京ちゃんがこうしとったとこの駅教えてくれたよね、
マナカナがね、
うん、うん、ね、うん、天満宮、あんま大阪天満宮行かないな。
まあ街中のね、なかなかあんまり行かないですね。
そんな立派じゃないの？
立派じゃなくはないですけどね。
それなりに。
うん、
でも元は違うんだね。大将軍社っていう。
天満宮って言ってもあれね、道真公を祀ったわけじゃないんだね。
後から
ゆかりのってことな。うん、なんだね、違うパターンですな。
はい、じゃあ今日はここまでに。
以上。
はい。はい、いたしましょう。はい。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております、うん、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきの各エピソードをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。